本日の聖書箇所をお読みします。本日の聖書箇所はコヘレトの言葉12章1節から14節、旧約聖書1047ページ、コヘレトの言葉12章1節から14節、旧約聖書1047ページです。司会者がお読みします。青春の日々にこそお前の創造主に心を留めよ。苦しみの日々が来ないうちに、年を重ねることに喜びはないという年齢にならないうちに、太陽が闇に変わらないうちに、月や星の光が失せないうちに、雨の後にまた雲が戻ってこないうちに、その日には家を守る男も震え、力ある男も身をかがめる。粉引く女の数は減っていき、失われ、窓から眺める女の目はかすむ。通りでは門が閉ざされ、粉引く音はやむ。鳥の声に起き上がっても、歌の節は低くなる。人は高いところを恐れ、道にはおののきがある。アーモンドの花は咲き、イナゴは重荷を負い、アビオナは実をつける。人は永遠の家へ去り、泣き手は町をめぐる。白金の糸は断たれ、黄金の鉢は砕ける。泉のほとりに壺は割れ、井戸車は砕けて落ちる。塵は元の大地に帰り、霊は与え主である神に帰る。なんと虚しいことかとコヘレトは言う。すべては虚しいと。コヘレトは知恵を深めるにつれて、よりよく民を教え、知識を与えた。多くの格言を吟味し、研究し、編集した。コヘレトは望ましい語句を探し求め、真理の言葉を忠実に記録しようとした。賢者の言葉はすべて月棒や釘、ただ一人の牧者に由来し、収集家が編集した。それらよりもなお、我が子よ心せよ、書物はいくら記してもキリがない。学びすぎれば体が疲れる。すべてに耳を傾けて得た結論、神を恐れその戒めを守れ。これこそ人間のすべて。神は善をも悪をも、一切の技を隠れたこともすべて裁きの座に引き出されるであろう。アーメン。創造主を覚える人生と題しまして、パク・チョンエ協力宣教師にメッセージを取り継いでいただきます。
メッセージの前に、祈りのことの前に、先週桜子先生が韓国に30分道の運動を教えてくださいましたので、みんな覚えていますか？その中で一つを皆さんと共にしたいと思いますね。これがこういうふうに言いますね。ニコニコしていながら、拍手を大きいしながら、1分以上くらいこれをしよう。このぐらい。これ、1分以上したら元気なもの。これは30秒以下はちょっと今、私の体がちょっと弱い、これを感じするんですね。OK? 1分以上ですよ。1分。私が、3。準備できましたか？で、ニコニコ、プチ、大きい上げて、拍手、いながら、3、はい。 浜川教会の生徒たちみんな元気、ああ1分以上されました。わあすごい、特にリチオちゃん、あすごいでした、おお頑張って、私もあどうぞお祈りいたします。愛する天のお父様、アミノをあがめて、褒めたたえます。神様、このように私たち一人一人を呼んでくださって、神様だけを見上げて礼拝を捧げるこの時間を与えてくださって本当にありがとうございます。すべてのことを神様の御手に委ねます。主だけに栄光を開始します。主イエスクリストの皆によってお祈りいたします。アメン。これちょっとつけますね。皆さん、自主権前に、虚しくない人生とは、虚しくない人生を生きるためにはどうすればいいのかについてお選挙しました。皆さん覚えていますか？失礼ですが、何も覚えていませんという表情で私を見ているんですけども、何も覚えていませんでしたか？実は私もよく覚えていません。すいませんけど。感謝すべきことは、神様を私たちに表格するこの機能を与えてくださいました。これもまたどれほどの恵みなのかわかりません。それで私は今日もう一度人生について、人生について共に分かち合いたいと思います。この前のコエレットの言葉一緒で、虚しくない人生を生きるためにはについて次のように話しました。一番目は、虚しい人生であるヘベルがから永遠の神様に会わなければなりません。二番目は、虚しくない人生を生きるためには太陽のモットで生きるいる私たちの人生ですけれども、太陽の上のことを求めながら生きていなければなりません。3番目は、虚しくない人生を生きるためには明日がないことを知り、今日この瞬間を大切にして生きていなければなりませんと宣教をしました。今日私はコエレトの言葉の最後の章である12章全体の内容を見ながら、コエレトのであるソロモンが人生を生きている私たちに最後の結論として何を言っているのか、また彼が私たちに教えてくださるこの教訓が何なのかを分かち合いたいと思います。まず一番目です。一節でソロモンが教えてくださることが何かを分かち合いたいと思います。十二章一節の御言葉を共にみんなで読みましょうか。1047ページになります。コエレトの御言葉、コエレトの言葉中二章一節です。3、はい、精神の日々にこそお前の創造主に心を留めよ。苦しみの日々が来ないうちに年を稼ぐことに喜びはないという連理にならないうちに、アメン。ソロモンは私たちに、青春の日々にこそお前の創造主に
心を止めよと言っています。私と皆さんがこの礼拝を終えて教会を出る時、一節で出てくる三つの単語を心に刻んで、ここを去ることを切に願います。ぜひこれを覚えておいて生きることを切にお祈りいたします。一番目の単語は青年の時です。この場に幼い子供たちから中学生、青年、少年、すみませんけど老年期にのこのお年寄りたちがいらっしゃいます。お年寄りの方も青年の時がいらっしゃいましたね。岩尾さん、青年の時があったんですね。
はい、
これが30年前、50年前ですか。あ、50年前、今75歳だから35年以下ぐらいにこの青年の時を持ちたと思います。青年という言葉は聞くだけでも気持ちが良くなります。お、あなた青年みたいです。あ、気持ちが良くなりますね。その時は夢があったし、未来があったし、元気だし、すべてのものができた時期でした。青年といえば胸がときめきます。青年の時は決心すれば何でもできる時期です。私は青年期を過ごし、すでに老年期に向かって今歩いています。体が以前のようではありません。ランニングをしてもう心だけです。体は後ろにあるようですね。皆さんはどうですか。思った通りに体が横ついてきますか。私は青年たちを見ると羨ましいと思います。私もああいう時があったんですけどねと思います。第一節でソロモンが自分の思い通りに、自分の思い通りに自分の体を動かせる時期を青年の時だと方角的に述べています。青年の時を覚えておいてください。二番目の単語は創造主です。世の中では青年の時にこれを言うんですけれども、老人に向かって何かを備えてください、備えなさい、現在を楽しみになさい、自分自身を信じて生きなさい、このなどの言葉を言ったりします。しかしソロモンは青春の日々に覚えておくべきだとは創造主と教えています。コヘレトのは言います。青春の日々にこそお前の創造主を心に留めようと言っていますね。ソロモンは神様を覚えなさいとは言えませんでした。なぜよりによって創造主を覚えなさいと言ったのでしょうか。ここで一つのペンがありますね。このボールペンはただ不全できたのでここにありますか。もちろん違いますね。このボールペンは誰かが目的に合わせて作ったんですね。ソロモンは私たちにもただ存在するのではなく、私を作られたお方がいるということを覚えておくべきだと言っています。書籍立証7節では主なる神は土の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き入れられたと記録されています。神様が私たちを作りましたね。アメンでしょうか。アメン。 イザヤ書44章24節ではあなたの贖い主あなたを母の胎内に形作りられた方主はこう言われると記録されています。私を母の胎内に作られた方すなわち創造された方がいるということですね。人生の主人があなたであるように生きているんですが、あなたの人生のまことの主人は私だよ。あなたじゃなくて君を作られた方は私だよ。君は千年の時、君を作られた創造主である私を忘れてはいけませんねという言葉です。3番目の単語は心を止めよという単語です。ここで心を止めよという御言葉は古語訳聖書では覚えよリビングバイブルでは忘れてはいけませんと訳されています。ヘブライ語ではザカールです。この意味は覚えるという意味です。ある事実を覚えて暗記する、このそれでなくてそれ以上に需要復活し黙想し思い出し自分自身を目覚める意思的で能動的なこの行為を含むこの単語がザカールです。またザカールの意味には相互関係が形成されることも含むそうです。私たちが誰かを覚えていると、私がもし岩尾さんを覚えていると、岩尾さんと私の関係が今形成されていると意味しますね。去年韓国に行った時、妻は中学校の友達に会いました。釜山で妻は友達に会って、中学校の時一緒に遊んでいた勉強したことだから遊んでいた一人をに会いました。他の友達にもう会いたいと熱心に LINE、 韓国ではカカオトークと電話番号などを探しました。ついに友達とつながり、20年ぶりにそのうちの一人に劇的に出会い、本当にすみませんけど遅い時間までおしゃべりをすることはありました。お互いに忙しくて暮らしているうちに忘れていったこの愛する友達を思い出し、また会えてどんな喜んだのか私は分かりません。神様を記憶すればその方とつながるのですね。断絶したように思ったこの関係が回復します。親しくなるのです。皆さん、電気スイッチを入れると明かりが灯るように、神様を覚えていれば、神様を覚えていればその方と出会いがなさるのです。青年の時、創造主を記憶せよというこの御言葉の意味は、私を作られた方に会いなさい、それが人生の最大な祝福であり恵みだったという言葉です。2番目です。第2節から第7節までソロモンが教えようとするこのメッセージを共に分かち合いたいと思います。ソロモンはコヘレトの言葉を老年に記録しながら人生について語っていますね。ここでソロモンは 老年を過ぎて死に至るまでのこの露体を3節から6節までを詩的に美しく描写していますが、老年になるとすいません体が衰えて弱くなることを言っているだけです。私ももう目が悪くなってよく見えません。あちこち痛いところができて、この血液循環も悪いのか、体が冷えて寒がりです。私と妻は寒いと思っていますが、私の子供たち2人は暑いと言いながらドアを開けておきます。ああ私ももう老けていくんだね。少し悲しくもあります。このように気力がなくなって、すべての体の機能が弱くなってしまって、結局人生の最後の瞬間である死が来て、私を痛むこの上覚が来ると、ソロモンは最後の12章で書かれています。7節をみんなで読みましょうか。7節1048ページになっております。7節コヘレトの言葉12章の7節です。3はい、地理は元の大地に帰り、霊は与え主である神に帰る。アーメン。韓国の聖書では7節で霊は神様に帰るで終わらず、霊が神様に帰る前に記憶せよ、前に記憶せよと記されていて、もう一度前に記憶せよを強調しています。老年の時がもうすぐ来るだろうし、死も突然訪れだろうね。その時が来る前に、神様のところに帰る前に、必ずしなければならないことがある。創造主を覚えることだ。創造主を忘れてはいけませんねという御言葉です。皆さん天気もそうみたいですね。暖かいなったと思ったら、ある日急に寒くなります。涼しいかと思ったら急に暑くなります。このように私たちも老年がもうすぐ来るということです。死も突然来るということです。皆さんは生活しているうちに神様についてどれだけ思い出しながら生きていらっしゃいますか？食べることの問題、勉強すること、人に会うことなどで忙しく暮らしていると思います。そのことの中でたまに一度くらいは神様とそのお方の御心が何かを少し考えていてもかもしれません。しかし神様を思い出せずに、私たちはただ私を含めと思います、ただ忙しいです、忙しいですというこの一言を言いながら生きているかもしれません。今の現実は次のようかもしれません。忙しいと思ったら教会にも行かないようです。祈りもしないようです。私はまだ死というものを考えたことがない。死というものが遠くにあるようです。でも 私たちは次のような話を言われます。あら、その人が亡くなったんだね。本当？どうしてそんなことが起こるんだろう、ということです。先日知り合いのお話を伺いました。知人の親戚の方が会社で働いている途中、急に午後早退して家に帰ったそうです。その方の妻が退勤して家に帰ってきて夫を見たら、もうベッドに横になっていたそうです。妻は、痛いですか、大丈夫ですか、痛いですか、大丈夫ですか、と夫を起こしました。手を顔に触れたら、あまりに冷たくて一気の音も聞こえませんでした。びっくりして救急車を呼んで病院に行ったんですけれども、すでに2時間前に心臓大動脈破裂で死亡しましたという話を聞きました。誰にでもこんな日がもうすぐ突然来るということです。その前に私たちは必ず覚えなければならないことがあります。命の主権者である聖女主がいらっしゃいることを信じなければなりません。自分の人生の最も大事なことは私を作られたそのお方が私を天国に呼ぶ前に その方を覚えることなのです。私は28歳と青年の時まで迷いながら生きていました。大学の時から教会には通っていましたが、私を作られた神様については覚えていませんでした。大学を卒業し軍隊を終えて競争を勝ち抜いて就職しました。就職までの知ったので幸せになるだろうと思っていました。ところが日々の同じ日常のこの生活をしながら、日々押し寄せることと人とのこの関係の中で、私が誰なのか、なぜこのような意味のないことを知っているのか、会議を押し寄せてきました。人生をどう生きるべきか、どう生きるのが意味がある人生だろうか。その頃教会のこの青年会のこの修練会に参加するようになりました。そこで十字架の道というこのプログラムがありましたが、私がイエス様の役割をすることになり、十字架を背負って行くことになりました。十字架を背負って行く、その道で主の御声が聞こえました。去年、いやこの音ではなくて、去年や、君のために、君の罪のために、私が十字架で死にましたよ。私の罪のために、私が十字架で死にましたよ。人生が虚しいなの？君を救ってくださった私を覚えなさい。私のようなこの罪人のために死んでくださったイエス様のご愛が、その時は理解できなかったんですけども、その時涙がポロポロ出ました。 その時間私が罪人であることを少し知り私を救られた神様に会ったのです。ハレルヤ。神様にスイッチがオンになる瞬間だったのです。アメン。スイッチを入れたら虚しく感じられた人生にイエス様の怖い感激喜び感謝があふれました。喜びがあふれてきました。教会に行くのが一番嬉しかったです。祈ることが一番良かったです。人生が108度変わりました。ハレルヤ。皆さん信じていないですか？信じましょう。私帰りました。少しでも108度帰りました。私のムンチュンビンチュンに聞いてください。私前と今はこの姿を昨日と同じ日常の生活を生きているのに、イエス様に出会ってから、イエス様に出会ってから、イエス様に出会ってから人生が変わりました。創造主の神様を覚えていったので人生が変わりました。人生が変わりました。ハレルヤ。3番目は8節と13節でのソロモンが与えるこのメッセージが何かを分かち合いたいと思います。皆さん8節をみんなで読みましょうか。1048ページになります。コエレトの言葉12章8節です。3、はい、なんと虚しいことかとコエレトは言う。すべては虚しいと。アメン。8節でソロモンは1章2節で言いましたこの内容を同じように述べていますね。なんと虚しいことかとコエレトは言う。すべてが虚しいと。虚しい人生だと語っていますね。けれどもソロモンが教務主義を教えていますか？皆さん決してそうではないです。教務主義を教えていませんね。13節をみんなで読みましょうか。1048ページになります。13章です。結論ですが大事な言葉です。13章です。すみません13節です。3、はい、すべてに耳を傾けて得た結論、神を恐れその戒めを守れ、これこそ人間のすべて。アメン。すべてに耳を傾けて得た結論、この御言葉の意味は8節のすべては虚しいという意味です。人生は生きれば生きるほど死に向かって走っています。体は弱くなり消滅してしまう、この虚しいものだということを全部ソロモンは全部聞いたという言葉です。しかし人生は虚しくないです。神様を恐れ彼の命令を守って生きていけば虚しくありません。虚しくありません。これがソロモンが私たちに与えてくださる最後の結論です。お金、名誉、成功、権力などが虚しいと話すのではなく、神様を恐れずに用いられるお金、名誉、成功、権力などが虚しいということです。アメン。神様を恐れ用いられるお金、権力、知恵などはまことのものになります。 快楽でさえ貴重なものになります。神様を覚えて神様にスイッチをオンになっているかどうかが大事なことです。創世記の一章二節では、地は混沌であって闇が深淵の表にあると書かれています。すみませんけど、ところが一章三節では、神様が御言葉で創造されたものを見てこうおっしゃっています。良しとされた、良しとされた、良しとされたとおっしゃっております。人生、お金、力、成功、そして弱ささえも神様の御言葉と共におられると、神様の御言葉と共におられると美しくなります。美しく見えます。結論です。ヨハネによる福音書15章1節から11節に出てくる御言葉のように、私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れては、あなた方は何もできないからである。私につながっていない人がいれば、枝のように外に投げ捨てられて枯れる。そして集められ、火に投げ入れられて焼かれていますと記されています。私は青年の時に創造主を覚えていました。そしてこれ以上虚しくならないように生きて生きようと今しています。頑張っています。神様がくださったこの過剰へ切れないこの祝福を受けて今も生きています。年を取るとすいません弱くなります。これ自然のことです。しかし怖がったり心配したりしません。なぜなら神様の中にいると弱いものが強くなることを信じているからです。アメン。できないことが増え続けていますけれども、むしろ喜んでいます。神様の中にいれば、神様の中にいれば万事が益となるということと、私を強めてくださる方のおかげさまで、私、皆さんは全てが可能だからです。アメン。私と皆さんは全てが可能だからです。アメン。皆さんは神様の中にいらっしゃいますか？いらっしゃいますか？アメン。神様の外にいらっしゃいますか？今日一日一日、瞬間瞬間、ごとごと創造主を覚えるながら、すみません、覚えながら生きていく、走っていくことを切に願います。神様の中に生きる祝福の人生、神様の中に生きる祝福の人生、最後の呼吸を終えるまで、最後の呼吸を終えるまで神様を忘れない人生、最後の死まで神様の御言葉の中で生きる人生、神様との関係の中でいつもスイッチがオンになっているこの人生になることを切にお祈りいたします。お祈りいたします。光栄なる天皇お父様、皆をあがめます。すべてのものが なくなります。すべてのものが弱くなります。これは自然的なことだからです。でも私は皆さんは神様の中にいれば弱いものが強くなります。毎日いつも御言葉と共におられる、これイエス様とつながっていることを切にお祈りいたします。今日一日神様の御言葉、神様の恵み、イエス様の十字架をいただく、この恵み、怖い、こう、あがれみを受けながら、すごすごできますように、助け導いてください。人生は虚しいです。しかし、神様を恐れ、神様の戒めを守れ、これをいただくことが私の人生なのです。神様助け導いてください、励ましてください、締めてください。この礼拝神様が保存でいて、神様の御胸が心にいってくださって、本当にありがとうございます。この玉川教会を通して、この日本天堂でこの御救いが起こらことを切に願います。この玉川教会を用いてください。この玉川生徒たちを用いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。